この朝は、神は救いを得るように定められた。神は救いを得るように定められたという題で、御言葉を取り継がせていただきます。この御言葉は今年最初の礼拝で、開いたところですが、皆さん覚えておられますか？この御言葉は知っておられるというのはもちろんですけれども、覚えておられるでしょうか？週報や、毎月のカレンダーにもこの御言葉が記されていますね。で、皆さんにお聞きしたいのはいかがですか？今日あなたはイエス様に会って喜んでおられますか？あなたの祈りはその時間や場所、定めてっていうのは大事なんですよ。でもそれらを超えて、絶え間のないものとなっているでしょうか？今ご自分が置かれているその境遇というのは必ずしも喜べないかもしれない、願ったものではないかもしれない。でも今ご自分が置かれているところで、あなたはこの主の福音のゆえに神様に感謝しておられでしょうか？神様に信頼するゆえに、神様にこの中でも今置かれている中でも主に感謝しておられでしょうか？神様はこれらのことを望まれるというときに、それは私たちに対してこのことをですね、強制しておられるわけではありません。こうしなさいって、いつも言います、いつもというか言いますが、その命令形でありますけれども、こうしなさい、そうしないとどうなるか、そういうことではないですね。むしろ神の子供とされた私たち、神の子供となった者に神様はこの特権を与えてくださっている。言い換えるならば、イエス様を信じる者、イエス様に属している者、彼のうちにある者には、神様はいつも喜ぶことのできる理由、絶えず祈ることのできる理由、すべてのことについて感謝することのできる理由を与えてくださっている。そしてそれは、そうすることのできる力をも、ただ理由ででもできませんじゃなくって、理由イコール力と言ってもいいんですが、その理由を与えるとともに、その力、つまりそのように喜び、祈り、感謝することのできる、その力をも与えてくださっているということができますね。今日は3ヶ月のサバティカルを終えて、皆さんと共に捧げる最初の礼拝ですけれども、もう気がついたら2016年もあと2ヶ月ちょっとですよね。今年が終わる前に、その後もこの御言葉は私たちにとって大切な意味を持つんですが、でもその前にもう一度この御言葉から神様の恵みを味わいたいと思うんですね。どうぞ皆さんご自分が今喜んでいるかどうか、私の祈りはどうか、感謝があるかどうか、そのことを思い巡らしながら、神様に聞かせていただきましょう。先ほども少しお明かししましたが、先月私は一人でって強調しているのは、本当は家族と行きたかったんですけれども、8月の中旬から子供たちも学校が始まっていたり、いろいろもう、キッズクワイアの、プラクティスももう8月から始まっていましたので、私は一人で、行かしてもらったんですが、前半は関東で、後半は関西で、過ごしました。関東では主に、ご存知の方もおられると思いますが、藤井一郎兄弟、これレコードしてるんですけど、もういいでしょう。来月3月にですね、結婚されるんですけれども、同じ教会の方と結婚されるんですが、彼の家に、アパートに、その約10日間ぐらいですかね、主に泊まらせていただいて、そこを拠点に、毎日、帰国者の方、私は以前アリゾナ通村にいましたから、通村で、から帰国した方たちも結構います。みんなには会えなかったんですけれども、そういう帰国者に会ったり、また同僚の仲間ですね、聖書学院の先輩や後輩や、またその他の知り合いの宣教師の先生方にお会いしたりしました。また東京聖書学院にも出かけて、皆さんにもネヘミヤプロジェクトで捧げていただきましたけれども、この まあ、パッと見は変わらないんですけれども、あまり。でも、至るところで、綺麗にされていました。で、まだ途中で、まだこれからいろいろこうされるようです。まあ、建て替えるわけではないので、全部を全く新しくするわけではなくて、いろんなところ、雨漏りを直したりとか、トイレとかもとっても綺麗に、まあ、トイレとかいろんなところが綺麗になってですね、私たちの頃は、まあまあ、別にそこまで不自由はしなかったですが、まあいろいろ苦労もありました。節約とかもいろいろあったので、でも今はとても、良い、環境で、使用生の方たち、進学生の方たち、学びをされています。まあそこで、新しい出会いも与えられたりして、まあそこに行ってる間に教団の日本のホーリネスの教団ですね、そこの、会議がいつも火曜日とかにあるんですが、先生方もお昼ご飯一緒で、集まられてですね、まあ、いろいろ声をかけていただいたりして良い時間を持たせていただきました。で、後半は神戸で行われた日本伝道会議に、まあ、4日間プラス海外で、伝道している方たちの集いも2日間持たれたので、まあ、合計5日間、神戸に大阪から通ってですね、で最後の聖日には、鍵和田先生が以前所属しておられたキリスト教大団の尼崎教会というところでご奉仕させていただいたんですね。というのは、まあ、神戸で開かれたので神戸の先生方はもうホストでとても忙しく、2100名ぐらいの方が全国また全世界から来られたので、そのホストのために神戸の先生方は特にお忙しくされていたので、もしご奉仕が可能だったらということでお願いを受けて、私もご奉仕させていただきました。まあ余談ですけど、そこの先生はオレンジ軍教会にいる瀬戸兄弟、ご存知の方おられるかもしれないです。瀬戸兄弟、彼のお兄さんで、奥様が、以前修養会に来てくださった小平真紀夫先生の奥様の妹さんなんですね。まあまあそういう形で、そういうマッチングをされたのかわからないんですけれども、ご奉仕させていただいてですね、まあ身近に感じさせていただきまして、はい、とても良い時間を持たせていただきました。休みなしの19日間、朝のラッシュアワー、電車にも電車の中で揉まれながら良い経験をさせていただきましたけれども、まあ肉体的な正直もう疲れましたね。ああもう、もうクタクタだっていうぐらいまで行きましたけれども、でも本当に霊的には不思議なようにですね、こう燃やされる、何でしょうね、ミッションマインドになってるんでしょうね。毎日そのように過ごしたいんだけれども、家に帰ってきたらまたちょっと切り替えたりしてるかもしれないです。日本にいる間はそってももうそういうミッションマインドだったと思うんですが、でも収穫の多い、私にとって本当に収穫の多い旅でした。というのも、主にある兄弟姉妹、まあ、今教会に行けてない方たちもいました。実際にいましたが、でもその兄弟姉妹も含め、また特に牧師や宣教師の仲間たちが本当にこの同じ霊の戦いをしている、状況は違いますよ、でも同じ霊の戦いの中で本当に彼らがこう主に忠実に仕えている様子をこう確認することができた。まあ、現実は本当に厳しいですね。なかなか厳しい。私が行って何とかしたい。でも何もできないだろうなと思いながら、その傲慢さですよ。何とかできると思うこと自体傲慢だと思うんですけれども、でもそう、こう言いたくなるぐらい、こういろいろ話を聞いてると、なかなか厳しいものがあります。例えば、例を挙げるならば、いくつか例を挙げるならば、ある先生は、私はその、インターネット、そのソーシャルネットワークとかで見てる限りは全然わからなかったんですが、ある先生は今年初めの礼拝の時にですね、まあ、小さな田舎の教会ですけれども、教会員の礼拝出席者が一人になってしまった。一人ですよ、一人。座布団に向かってね、メッセージを語ったっていう中野雄一郎先生という、そういう方もおられますが、一人。私の先輩ですけれども、まあ、とてもそのことをですね、分かち合ってくれて、ああいろいろチャレンジがあるんだな、 でも彼はもうダメなんだっていう感じでは語ってないんですよ。もう主がよくしてくださる、私は忠実に使えるだけだなんですけれども、本当に私はある意味ショッキングです。ああ一人になったのかって。で別の牧師は、礼拝のために借りているこの建物支払いができなくなった、でまあいろいろ教会の中の状態ですよね、メンバーの状態、捧げ物のその状態、いろんなそういうのがあっての支払いができなくなったわけですけれども、まあ、それを、家主さんにですね伝えに行ったところまで行った、まあこの話はちょっと面白い話で、まあでも長くなるのでちょっと割愛しますけれども、でも追い込まれるところまで行ったんだっていう時のね、そのあれは本当にああそうとは言えないあの本当にギリギリのところを通ったんだなっていう、そういった感じでしたね。まあ幸いどちらの教会も今働きを続けています。主が必要だとされておられるんでしょうね。働きを続けておられるので、また、聞いてくださったらお答えできますが、他にも、ある宣教師は、長年してきた、まあ、宣教の働きが、突然、まあ、別の国にいたパートナーがですね、ちょっと問題を起こした。ちょっとっていうか、だいぶ大きなスキャンダルになってですね、突然日本支部の、あれが、こう、閉ざされたと。で急遽その働きを変更せざるを得なくなった。もう何年ぶりでしょうね、 7、8 年ぶりだと思うんですが、そういう宣教師の方もいました。またさらに別の、40代前半ですね、ある、まあ、宣教師ご家族ですが、その宣教地から何年かに一度日本に帰って、そのレプテーション巡回をするんですが、その間に日本中を巡回している時に突然倒れてですね、進行性の早い、とても早いがんにかかっている。まあ、彼はですね、言葉にも長けている、何カ国語か話すんですよね。で、まあ、40代前半これからですよね。これから本当にもう今までそういう備えをしてきて、いよいよこう用いられていくっていう時じゃないですか。で、突然倒れてですね、まあそれは感謝の、その病院があってですね、その行けたというのは感謝なんですが、今もがんが再発しているのが分かってですね、日本でその闘病生活を送っておられます。まあ、これは本当に一部ですが、まあ、時間の関係上、また特に宣教師たちはその宣教地の関係上ですね、具体的な話はこうできないんですけれども、できる国もあるしできない国もあって、彼らはそれできないところなんですが、まあ、表面的なことだけを今話したんですが、本当に一部だけで、彼らは皆イエス様に愛されてます。で、彼ら自身も本当にイエス様を愛しておられる、心から主に仕えている神の子供たちですね。でもだからといって彼らがその試練に合わないということではないわけですね。これは悪じゃないか、本当にもう悪だと思えるようなことが彼らの身に降りかかることはある。むしろ、いや、もうその悪はどんな人にも及ぶわけです。私は信仰を持ってクリスチャンになったからって言って、あとはもうね、人生バラ色ではなくって、本当にその試練があるわけですよね、迫害を避けられないってパウロも言うわけですよね。そういった中にこうあるわけ、じゃないですか。で、それはこの世に悪魔が存在するからです。悪魔が存在するから、そしてその悪魔は、もう皆にそうなんですが、特にもうすでに神の子供とされた、神様のもとにいるこの神の子供たちを神様から引き離そうと、あらゆる手を持って攻撃をしてくる。しかも天使のように現れて、もう本当に悪魔のようなその悪を持ってっていうのもそうですし、時に天使のように現れて、特にすでに神様に属しているもの、その指導者たちには容赦がない。なんであの牧師が、なんでこんな人が、ね、教会のリーダーが、いろんなそういうスキャンダルのことも聞きましたけれども、なんでなんだって思いたくなる。でも簡単ですよね。指導者を撃てば群れは散ってしまう。 そういう現状が本当に至るところであるっていうのを今回聞かせていただきました。でもそのような中でも喜ぶことを私たちは言われているわけです。この世の終わりの時には喜べなくなるよじゃなくって、あなた方は喜んでいなさい、しかもいつも喜んでいなさい。今日の箇所のすぐ前のところ15節前お願いします。誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うよう努めなさい。悪を前提としていますよね。悪を持って悪に報いるなっていうことは悪があるっていうことです。悪はなくならないっていうことです。この世が改まるまでは、終わりの日が来るまでは。で、私たちはその悪を持って悪に報いたくなるような中でも互いに対し、また全ての人に対しいつも善を行うようにと召されています。努めなさいですから、そのようにできない時もあるかもしれない。でもそのように努めなさい。でもそのためにはこの悪に打ち勝つ力を持っている必要がありますよね。で、皆さん持ってますか？持っているはずなんですよ。この世の悪、どんな悪を耳にしても目にしても、それに打ち勝つ力を持ってなかったら悪に対してやり返したくなるわけじゃないですか。悪に対してこうね、裁きたくなるわけじゃないですか。その力とは何ですか？それが福音の力ですよね。福音の力。あの十字架の死をももう最高の悪と言ってもいいでしょうね。最悪って言っても、十字架の死をもって悪魔に打ち勝ち、その復活の力、復活の命をもって私たちをこの滅びから命へと移してくださったイエス様、このお方の力を私たちは必要としている。で、イエス様は私たちと共にいてくださるので、私たちにはこの力が与えられているわけですね。別の言い方をするならば、主によって与えられているこの救いの喜び、私はもうイエス様のものとされているんだ、救われているんだという喜びと、またその救いが完成するんだという希望こそ、私たちをしてこの今置かれている中でいろんな悪があってもそこから遠ざけ、光の子供として善へと向かわせる。善を行ったから救われているんじゃないですよ。救われているから、もうこの希望をいただいているから、悪を遠ざけ、悪から離れ、光の子供として善へと向かうことができる。皆さんいかがですか？今日あなたのうちにはこの救いの喜びがありますか？救いの喜び、過去のものじゃないですよ。これはもっと日々深められる、大きくなるって言ってもいいでしょう。そちらの方向に行ってますか？だんだん薄れていって、もう危ないなーってギリギリでイエス様来てくださったらではないんですよ。どんどんそのイエス様の救いに目が開かれていく、喜びが満たされていく。いかがでしょう？この世の悪のため、またあなた自身の罪の問題、清められているんだけれども、清いものとされたんだけれども、イエス様と同じではない、清められ続けていく、イエス様に似たものとされていく、その中にいろんな罪の問題、葛藤も生してくるでしょう。でも、そのこの世の悪のため、またあなた自身のこの罪のために、自ら進んで、あの十字架の苦しみ、苦難の道を歩み、その死をもって、神の裁きを、神様からくださる裁きを、その身に代わりに受けてくださった。このイエス様を、あなたは救い主と信じ、このお方を心から喜んでおられますか？ああ、イエス様って。イエス様待ち望んでおられますか？待ち望めって言われたから待ち望めるもんじゃないんです。好きになれ、この人を愛せって言われたから無理でしょ。でもその人の素晴らしさを知るならば、この人のと共にいてもたらされるその素晴らしさを知るならば、私たちはその人と共にいたい、会いたい、いいってこうなるわけじゃないですか。イエス様を待ち望むってそういうことですよね。 この方ご自身を今日喜んでおられるでしょうか。まあ、正直時にそう語りながら、この私も時にこの世の悪には押しつぶされそうになります。本当に本当にもう嫌になりますよね。もうこれ以上聞きたくない。で、じゃあ見なかったらいい、聞かなかったらいい、ニュースなどもね、と思うんだけれども、やっぱりね、そのこの世と離れてしまいすぎても良くないので、やっぱりそのニュースを入れるわけですが、もういろんな悲惨なニュースが入ってきますよね。で、自分自身の内側を見ても、じゃあそれに対して本当に、いや私は祝福のもといだ、私から祝福が流れていくからって言って、そういうブレッシングになってるかというと、もうその悪にやられてしまいそうになる、その悪に対して裁いている、そういった中で自分の罪、自己中心性とも葛藤するわけです。でもイエス様は、この世を裁く代わりに、やがては裁かれますよ、終わりの日には。でも、イエス様が来られた時に、この世を裁く代わりに、そのすべての悪をイエス様はご自身の身に負われた。十字架にかかり、その贖いの技をイエス様が成し遂げてくださった。そして、その予告通りイエス様が語ったように、主は3日目によみがえられた。死からよみがえられた。彼を信じるすべての人の初歩となるためです。初歩。イエス様が最初です。その後に私たちも続くわけです。今日私たちがあらゆる悪の中にあっても、永遠の命、この復活、永遠の命、天国に望みを持つことができるのはこのためですね。イエス様は死んで終わって、ああ、どうなったかわからないんじゃなくて、よみがえられた。天に昇られて、もうすべての権威をもう受けられて、天に昇られた。私たちのために取りなしをして、もうこの救いのストーリーはもうイエス様、神様の中では出来上がっているわけです。黙示録を見る。ね、もう出来上がっているわけですよ。その中に、その救いのストーリーの中に私たちは入れられている。で、その中で、ああ、私はどうかな、どうかなって言ってる場合じゃなくって、もう入れられている。どんどんその私が救いの中で、神様の中で、見ての中で変えられていき、他の人々をも引き上げていくために私たちは立てられている。この良き知らせ、望みのゆえに私たちはイエス様にあっていつも喜ぶことができる。で、そのことを思い起こすために必要なこと、まあすでに語ったことあると思うんですが、わかります？皆さん、そのことを思い起こすために必要なこと、それはこの福音を日々まず自分自身に語るということです。自分自身に語ってます。皆さん1月からもう10月終わりまで来てますけれども、日々自分自身に福音を語っていますか？イエス様の十字架と復活、この福音を自分自身に語っていますか？もし私たちのうちでこの福音が福音でなくなったら、良い知らせが良い知らせでなくなったら、これをこのまま福音として他の人々には届けられないですよ。届けてるんだけれども、私が喜んでなかったら、福音から力をいただいてなかったら、イエス様から力をいただいてなかったら、他の人は分かりますよね。ってことは、偽物を私に、ね、手渡してんのって、ね、あなたはつまらないと思ってるものをくれてるのみたいな、それじゃ証しにならないですよね。私たち自身がこの福音を喜ぶ。でもその福音は難しいことではなくって、こんなダメな私、ダメだダメだっていう必要はないですよ。でもこの私のために神の御子が十字架にかかってくださった、神様がこの救いを成し遂げてくださった、復活の命を持って私たちをもうこの天の御国に招き入れてくださる、何の心配もない、この方を見上げていったらいい、ああなんて素晴らしいんだ、この世に悪はありますよ、でもその中にあって神様は私たちをもその救いに預からせてくださって、いつもここに語る、ここに語る、十字架の前に出るっていうことが必要ですね。そして父なる神様はそのようにイエス様とイエス様の福音を喜ぶ者、つまり主を受け入れる者には素晴らしい助け主を与えてくださっていますね。それが約束の御霊、聖霊です。 教会はイエス様、復活されたイエス様と出会ったこの弟子たちに約束の御霊が下った、聖霊が注がれるところから始まりました。弟子たちがよし頑張ろう、何かしていこう、こんな教会を建てて、ああいう教会を建てて、こういうビジョンを持ってっていうところから教会をスタートしたんではない。イエス様に待っていなさい。で、その待っていた弟子たちのうちに、その約束を待っていた弟子たちのうちに聖霊が下って、神の霊が下って、教会は聖霊に導かれて出ていった。福音宣教は前進していきました。じゃあ聖霊が下る前、弟子たちは何をしてたんですか？祈ってたわけですよね。もうみんなそれぞれ自分の場に戻って、もうその古い生き方に戻ろうではなくって、祈っていた。彼らは共に集まって祈っていました。祈りを通して彼らのうちで、その約束のものに対する待ち望みがいよいよ深められていった時に、聖霊はちょうど最善な時に神様から天から下った。で、ペテロはこういうメッセージを語りましたね。悔い改めて主の御名によってバプテスマを受ける者には賜物として聖霊が与えられる。悔い改めて主の御名によってバプテスマを受ける者には賜物として、ギフトとして聖霊が与えられるよって。そのようにペテロは語っていますが、悔い改めというのは祈りと決して切り離すことができない。祈りの形で何か祈ったじゃなくて、本当に悔い改める、方向転換する、神様のもとに向きを変える、主に本当に心を注ぎ出して主の前に出るときに、それはそれこそ祈りじゃないですか。悔い改めと祈りは切り離すことはできない。また聖霊を受けたら、あとは祈らなくても聖霊が勝手に自分のうちに満ちてくれる。聖霊が私のこっちに行きたいんだけど、勝手に主の御心の方向に導いてくれるっていうことはない。時に痛い目にあってそっちっていう場合もなきにしもあらずですけれども、でも祈りがそこには必要。ここに絶えず祈りなさいと言われている理由がありますね。私たちが祈る理由は、それは主を喜ぶ私たちが聖霊に満たされる。ただ福音を喜んで、私救われてます、嬉しい、喜んでるで終わりではなくって、その私たちが聖霊に満たされるため。じゃあ何が起きます？そうすると何が起きます？聖霊に満たされる、祈って聖霊に満たされると何が起きますか？出来事もそうなんですが、聖霊は私たちにキリストを明かしてくれる。もう分かってるつもりですよ。でも、もっとイエス様のことを聖霊が明かしてくれる。その素晴らしさ、イエス様の素晴らしさ、イエス様がいかに栄光に富んでおられる方であるかを聖霊が分からせてくださる。もしこのことを聞いて、それだけなんですか、祈ってそれだけなんですか、聖霊が与えられそれだけなんですかって、もし万が一思う方がおられたら、どうぞご自分が知るべきことがまだまだたくさんあることを今日知ってもらいたいと思うんです。聖霊が与えられて、聖霊がイエス様を示してくださる、いやもっとそれよりも私の人生これからどうなるのか、2,3 年後どうなるのか、私はどういうふうな家庭を持ってこうで出てね、いろんなこの私の問題どうなるのかって、そういうことを占い的に教えてくれた方がいいとか思うことがあれば、どうぞ今立ち止まって、聖霊が私たちにイエス様を分からせてくださるということがどれだけ素晴らしいことか、もし分からなかったらそれを求めていただきたいと思うんですね。知っていただきたいと思う。というのも、祈りを通し聖霊の助けを受けて、もし私たちがイエス様の素晴らしさを本当の意味で知っていくならば、この方に信頼せずにはおられなくなるでしょ。皆さん、こんだけ素晴らしい人、この世には完璧な人はいないですよ。いないので、どうか賭けはあるわけです。でも、こんなに素晴らしい人だって皆さん自身が思ったら信頼するでしょ。信頼せずにはおられないでしょ。 この方が言う言葉に本当に聞けよ聞けよって言われなくても、この方が語っておられるんだ、イエス様の言葉なんだって本当の意味で私たちのうち目が開かれて分かったら、言われなくても聞きたくなるんじゃないです。聖書通読皆さんされてます？続けて。私週報ずっと先の3ヶ月先までずっとあれしてちゃんと載っていたと思います。ずれてないと思いますが、進んでいますか？ある程度はそういうふうに表現してやりましょうって言います。でもそれはお勤めではないんです。これを通して主が語っておられる、で私たちが本当にイエス様を信じている、そしてイエス様に従うって言ってるんだったら、それとイエス様に聞くことっていうのはもう同じことですよね。切り離せない。それぐらいイエス様の素晴らしさを聖霊が分からせてくださる。イエス様は事実素晴らしいお方であり、この方は神の一人子御子であり、神様であられる。イエス様ご自身が神であられる。おそらく、いや絶対と言って良いでしょう、私たちはこの世にあってイエス様を知り尽くすことはできない。主を全て知っていると言い切ることは誰にもできない。それは主と本当に顔と顔を合わせるその時までのお楽しみですね。でも今信仰が与えられて祈り続けていくならば、聖霊もまた私たちにイエス様を明かし続けてくださる。私たちがもうこんなイエス様こんなものか、聖霊教会行ってもこんなものか、神様ってこんな方なんだなってつまらないじゃなくて、その逆方向に持っていってくださることによって、状況はいろんなチャレンジはあっても、その中でもいやイエス様素晴らしい、さっきの喜びにもつながりますし、その後の感謝にもつながらせてくださる。そのようにして私たちは主の素晴らしさを知るようになり、祈りは願っていいんですが、願いだけではない、また日々のお勤めでもなくって、時間や場所を超えた本当にイエス様との絶え間のない交わり、ああ主はここにもおられる、イエス様ここにもおられる、いやイエス様は私のうちにおられる、そのことが私たちのうち本当に喜びとなっていく。私たち人の場合は交わりは持てば持つほど相手の良いところが分かるとともに、そうでない部分も見えてきますね。まあ特に夫婦関係においてはそれは顕著かもしれない。問題ではないですよ。その実際にそうやって関わるとそうだと思います。いい面と悪い。イエス様の場合もそうかもしれない。最初イエス様を信じた時は何も分からずにイエス様の素晴らしさだけが見えていたのかもしれない。でも聖書を読んでイエス様の言葉を深く心に留めるようになると、あれ？なんでイエス様そんなことをおっしゃるんだ、あれイエス様こんなこと言ったら人々離れていくんじゃないか、こんなこと言ったら弟子たちさえもって、そういったことが、こう見えてくると分からなくなるっていうこともあると思います。でそういった時に教会の中のさまざまな問題がどんどん見えるようになる、ね、牧師の欠点なども見えたりしたら、まあ、信仰から離れる人いないわけではないんですよね。残念ですがそういう現実は実際にあるわけです。でもどうです、私たち人間には確かに弱さや欠けがあります。私も当然その一人ですが、でもイエス様もそうなんですか？イエス様はそうではない。全く罪のないお方、全く自己中心性のないお方、それは完全に父なる神様の御心に完全に従う、死に至るまで、十字架の死に至るまで完全に従い通すということを通して本当に明らかにされたわけですよね。主は素晴らしい。ですから人が主から離れるのはイエス様、神様の側に問題があるからではなくって、それはむしろ私たち側に問題がある。これはもう本当にもうそういうふうにセットしないといけないですね。私たち神様側ではない、私たち側の問題です。私たちに弱さ、つまり罪がある、罪の問題のゆえです。そしてそこに働きかける悪魔がいるからですね。私たちは自分では分かっているつもりでも実は何も分かっていないということがほとんどでしょう。でもそれゆえに心を注ぎ出して主に聞き、主を知ろうとすることをせず、また従おうともしないのに、何かあるとすぐに 神様の責任にしてしまう。ないですか？ないことを願いますが、もう神様って言って神様のせいにしているということはないですか？自分自身を棚に上げて、ちょっと大変なこと、理解できないことがあったら、もう自分のことは置いといて、すぐに神様のせい、他の人のせい、教会のリーダーたちのせいと言ってゴシップを始めているということはないですか？それが私たち罪ある者の姿ですね。容認するという意味ではないですよ。でもそれが姿ではないですか？そのような人々の姿、また自分自身の姿に気づかされるならば、皆さん心重くなるでしょう。目撃しないという方は幸いだと思いますが、重くならないですか？私の心は本当に重くなる。もうなんでこうなんだって思いたくなる。もし自分が神様だったら、もう全ての人を裁いて滅ぼすのが当然ではないかとさえ思ってしまう。でもそんな私たちを神様は愛してくださる。愛し続けてくださるんです。これが福音ですね。これは本当の驚きではないですか？その理由が9節10節に書かれています。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。神様は私たちに御怒りとしての裁きではなく、イエス様にあって救いを得るように定めてくださった。そしてその方法として、愛する御子を私たちの身代わりとして十字架にかけて裁いた。それはこう持つ、こう愛する親なら到底理解のできないことだと思います。でも神様は私たちのため、御子に救いを望みを置く全ての人たちが目覚めていても眠っていても、これはそのままそれでもいけますし、ね、死んで生きていても死んでいてもっていう意味も取れますね。人ともに生きるため、もういつでも人ともに生きるために。そのためにこの十字架を神様がご計画し実行された。人の計った悪ですけれども、神様はこの罪悪とも思える、そういったその十字架さえも私たちの救いのための道とされた。これが福音ですね。神様はこのようなお方、もう絶対絶命、もうダメだっていう中でも神様は私たちを見捨ててはおられない、共におられる。たとえダメだ、もうこの肉体の命が取られてもダメじゃないんです。イエス様と共に、イエス様が共におられ、私たちは主のもとに移されるだけ。私たちが自分の問題を、罪の問題を解決し正しい人になったからではありません。誰も自分で自分を救うことができないからこそ、神様はイエス様によってご自身が、ご自分が救うと定めてくださいました。ご自分の愛、ご自分の霊、聖霊とは神様の霊、そのご自分の愛の中でご自分の霊を持って私たちを作り変える、御子イエス様のように作り変えると神様は決めてくださったんです。そこに私たちが自分で変わらないと、自分でいい人にではないんです。むしろそうではない自分を認めて、イエス様ありがとうございます、私のために死んでくださりありがとうございます、復活の命を持って共に生きてくださり、今日も導いてくださるイエス様感謝しますと言って、イエス様を見上げるならば、主が私たちを作り変えてくださる。そしてやがてイエス様と同じいい姿に変えてくださる。これが恵みでなくて何でしょうか。この恵みを知り、それに生かされている人は、たとえ自分の置かれた状況、それ自体を感謝することができなくても、ああイライラする、ああこれはもうっていうようなことがあったとしても、イエス様と このお方の救いの素晴らしさのゆえに、またその救いの確かさのゆえに、昨日今日始まったものじゃない、100年200年前のことでも、世の始めから世の終わりまでもうすでに計画されたこの神様の救いのご計画の確かさのゆえに、どのような中に置かれたとしても私たちは神様に信頼していい、その中で主を喜び、主に感謝したらいいんです。主のゆえに感謝し続けることができる。最後18節、今日のところを見ますが、すべてのことについて感謝しなさい、これすべてのことの中でですね、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。私たちはこれからも悪と思えるようなこの問題に直面することでしょう。その戦いは続いていきます。この世にある限り自分自身の罪と葛藤することもあるでしょう。でも主はいつもあなたと共におられます。イエス様はあなたと共におられる。それはあなたを罪に定めるためではなくて、たとえイエス様が厳しいことをおっしゃっても、それはあなたを咎めるためではなくて、むしろそこから救い出して、そこから作り変えて、本当にイエス様にあってあなたが神の子供として、光の子供としていつも喜んでいられるように、このことを思い起こし、イエス様の上に私は喜ぶことはできる。イエス様の上に私たちは本当に自己中なものかもしれない。でも、この祈りをイエス様が本当に神様に届けてくださって、神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださる。絶えず祈りを通して、イエス様、神様がご自分に近づけるようにしてくださっている。どのような時にもその救いの上に感謝できるようにしてくださっている。この神様を私たちは本当に見続けることができる。主が共におられるからですね。主こそ私たちの喜び、主こそ私たちのその祈り、感謝の理由であり、また何よりもその力です。主にあって喜ぼうではありませんか。主にあって祈ろうではありませんか。主にあって感謝しようではありませんか。お勤めではないですよ。お勤めではない。特権です。これは本当に神様から与えられた特権ですからね。共に感謝して、本当に主の前に出させていただきましょう。主に礼拝していきましょう。続けて。お祈りします。